ークの
V トークラジオ。
仙台育英高校が無事ね、夏の甲子園を優勝して、ついに優勝旗が白川の席を越えました。まあ、これで白川の席がすごく有名になりましたね。まあ、たまたまというとおかしなもんなんですが、先日のね、ローカル路線バス乗り継ぎ旅、白川の席をねやっていたもんですから、これはまた何かの暗示でもあったのかななんていうような気がいたしましたけども、この白川の席といってですね、またこれはびっくりしたことが一つ見つかりましてね、まあ、ここでちょっとご紹介するんですが、宮城県は仙台市に本社を置く河北新報、川は白川の席に、北は東北の北ですね、新しい知らせと書くんですが、これ主に宮城県で購読されている地方新聞紙なんですけどもね、東北地方のブロック紙として扱われております。まあ結構有名というと変ですが、私は東京人でもよく知っているところなんですけど、実はこれ、この河北どういう意味なんだろうなという私もねわからないでいたんですが、今回の仙台育英高校が優勝したところから新たにちょっと勉強したっていうと変ですが知ったんですけどもね、その昔白川一北一山百門っていう言葉があったそうです。要するに白川の関より北は山一つで百門の価値しか持たないよ。百門と言ってもちょっとピンときませんけどもね、本当にそれだけ価値がないよという意味だったと思うんですけど、そこからね見返してやろうという意味もあったのかもしれません。その白川以北のねところから取って河北と取ったらしいんですけども、なかなかね、この河北新報さん、先進の気迫というと変な言い方ですけどもね、一生懸命に、見返してやろうというような気があったんでしょう。東北6県で販売されて、特に地元宮城県内での世帯普及率は 70% でもあるそうですね。それだけまあすごいというと変ですけども、新聞としてねやっている会社なんでしょう。しかしそうやって考えてみると、いかに日本は昔はね東北地方を冷遇していたのかというふうな気がいたしますね。この先ね、このコンプライアンス云々よりも、これだけね強制という意味を含めて、日本はこれからいろいろな意味で広いね、一つの国とますますなっていくことを祈りたいですね。それにしても仙台育英、今回の優勝でね、特徴的な投手リレーがありましたけども、まだまだ140キロを超えるピッチャーが随分いるみたいなんで、来年以降も優勝するんでしょうか。西の大阪桐蔭、東の仙台育英となるんでしょうか。そうなったらそれはそれで面白いですけどね。あ、でも仙台育英は東北からだけ集めてるけど、大阪桐蔭は日本全国だからちょっと違うかな。この番組はホンダハンターカブ CT125 とスズキ V ストローム250に乗って、キャンプツーリングに撮り鉄ツーリングと大忙しな私黒岳が、ライダーの皆さんの休憩時や乗ってはいないけど少しだけバイクに興味があるよっていう方のちょっとした話のネタになればいいなと思ってお話しさせていただく、バイク系独り言ポッドキャスト番組です。さて第231回のお話は、ビッキクさんからお誘いのメールと大根と V ストロームの積載問題。今回はねまた山梨の情報、鉄分満載の情報をビッキーさんからいただきましたので、そのメールのご紹介をしたいと思いますが、いつもねビッキーさんにはいろいろな情報をいただいて助かっておりますが、ではまずメールをご紹介しますね。黒岳さんこんにちは。先日富士見駅過去中央本線長野県富士見町で駅そばをいただきました。黒岳さんにも訪問していただいた甲府駅の駅前そばと同じく丸政さんの運営です。トッピングの種類は甲府北口店の方が多いですが、富士見駅前では馬肉のトッピングが選べます。 長野から山梨の馬肉の食文化のある地域なので、こちらもおすすめです。さて、富士見駅から小淵沢駅に向かう途中に旧立場川橋梁があります。昭和55年に新しい橋へと切り替えられており、すでに使われてない橋です。100年以上前に海外から輸入された橋であり、ボルチモアトラスと呼ばれる形式で全国でも数箇所しかないようです。技術的な意味でも毒蛇として楽しめます。ちょっと違った鉄分ですが、ノスタルジックな気分にもなれますので、もしお越しの際にはお立ち寄りください。ではまた。ということでね、いただきました一慶さん、本当にありがとうございますね。この旧立場川橋梁ですか、はっきり言って知りませんでした。まあこの辺はね、私、浅いところでございますけどもね。でちょっとじゃあどんなものかなと思って調べてみたんですが、この橋はですね、中央本線の建設工事に伴って1904年といいますから明治37年に完成した橋だそうです。明治時代の一戸川橋梁と同じくボルチモアトラス橋であり、1980年9月25日に信濃境駅、富士見駅間の中央本線複線化による線路付け替えにより廃橋となったそうなんですけどね。1983年に国鉄から富士見町がね、周辺にある2つのトンネルと一緒に無償で譲り受けたという、伝統のあるというと変ですが歴史のある橋ですね。でそもそもボルチモアトラスって何なのってやつですけど、私もこれよく分かんないんですけどもね、まあ、トラス橋というのはよく知ってるんですけど、中央部の一つのこの足間一つの間が単線状のプラットトラスというピンでね結合しているらしくて、まあこの辺はちょっと難しいんでちょっとサクッと見ていただければなと思うんですけどもね。何でも宮崎監督によるアニメ映画風立ちぬで富士見高原病院のシーンの統計に旧立場川橋梁が描かれてそうですよ。なんか登場人物直子さんの入院先の病院の最寄り駅に近い橋梁であって、メガネ橋、あの薄い第三橋梁のメガネ橋と並んで廃止された鉄道遺産でもあるということで、これ結構有名なんですね。立場川と言ってますが立場川が正解です。ごめんなさい。あ、さっき一戸橋って言いました。一の戸川でしたね。一の戸川橋梁ってのは磐越西線にあってですね、これまた有名な橋なんですけどもね、確か今この間の豪雨であっち行けないんですけども、こんな橋がある、こんな橋って言うと変ですね。昭和55年と言いますから私乗ってますね走ってますねまあ子供の頃だったんでそんな思い出はあまりありませんけども、通った思い出がありませんけどもね。うん、これなかなかいいですね。でちょっと調べたところ、小淵沢のちょっと先ということで10分15分でバイクで行けそうなんですよ。で思い出したんです、実は小淵沢の駅ね、ここから小海線というのが野辺山を通って、向こうのね、なんだっけ小諸まで、出ているんですけどもね、その線のところで小淵沢の駅のところにですね、実は大カーブがあるんですね。で南アルプスがこう背景にっていうのを、毎年ここをね、鳥居号ってね、春先思うんですよ。でね、なんだかんだ言って5月、6月、7月で忘れてでしょ、8月、9月、また忘れて10月ね、思い出す頃にはもう寒くなってやめちゃうっていうのがこの数年だったんですけど、今回これでね、この橋を紹介していただいたということで、ビッケさん、おかげさまでちょっとね、これ血が騒いでおります。合わせ技で行こうかなと思っております。ただ残念なことにこれ富士見駅の丸政さん10時なんですよね。小海線が一発目が6時40何分で2発目が7時何分だったかな、でその後が10時まで確かないような気がしたんで、そんなことをやっちゃうと延々と何時になるかわからないっていうのがあるんでね、丸政さんの方はちょっと富士見はやめて小淵沢にしようかなというような気がしてますけども、 ちょっと今度これ合わせ技で行かせていただきたいと思います。ミケさんね、どうもありがとうございます。いつもね、大変申し訳ないんですけど、こう橋をうまく私が代わりに説明できなくて大変申し訳ないんですけどもね、かっこいい橋だということを今度また見て、この V トークの中でちょっと説明をしていきたいと思いますので、もしよろしければまたね、橋シリーズでも結構でございますのでね、ご紹介いただければと思います。本当メールありがとうございます。またよろしくお願いしますね。さて続きましてはね、大根というお話なんですけど、はて大根なんじゃそれって感じですよね。実はですね、浅草にですね、この大根を納めるお寺、神社かがあるんですけどもね、ちょっとそこへ行ってきたということでお話をしたいと思うんですが、松の父の山と書いて松地山と読むんですが、松はね、人を松の松に、父はね、牛乳の乳の山なんですけども、浅草に7丁目というあるところで、小高い丘のところにあるものなんですけども、まあ元はなんでここがね、そういうふうに気になったのかななんて言いますと、実はですね、ここ大根を納めているということでですね、珍しいですよね、大根を納めるお寺ということで、これなんで大根なんだろうなっていうのがちょっとありますもんでね、ちょっとそれも含めてね、言ってきたお話をさせていただきたいと思います。先日この日はですね、池袋から出ていきました。サンシャインから日大武山の脇を通りまして、いつの間にやら陸芸の脇ね、陸義園って言ってもピンときませんがね、6つの義の園と書くところなんですけども、駒込っていうところにあるんですけどもね、旧庭園なんですよね、どちらかの大名様のね、しだれ桜が有名であったり、結構テレビでもやってるところなんですけども、なんで6の義の園と書いて陸義山と読むのかはいまいち私もよく分かっておりませんが、そう言ってるうちにいつの間にやら西日暮里というところに出てしまいました。西日暮里というのは先日の大崎ゲートウェイ、あれゲートウェイだっけ、大崎ゲートウェイだっけ、ゲートウェイ駅ができる前まではね、一番西日暮里って山手線の中では新しい駅だったんですけど、私も覚えがあるんですけどもね、西日暮里ができた時っていうのは覚えがあるんですけども、そんなところを通りまして、で、道岩山下通りということで、道岩山っていうのはあの太田道岩かというような気がするんですけども、この辺もこちらはですね、荒川区西日暮里4丁目にあります高台だそうです。田畑王子へとつながる大地のひときわ狭く少し高い場所だったそうでね、名前の由来はやっぱり江戸城を築いた太田道館から来るそうなんですけどもね。で、この道館山通りを走っていきましたところ、西日暮里の駅を通過してね、京成線をくぐりました。そうするといきなりね、踏切があったんです。え、なんだこの踏切はなんていうことになったんですけども、よくよく見てみたらどうも JR だということで、なんとこれが三河島貨物線という線でございました。三河島のね、貨物線といったらピンとくる方はなかなかいらっしゃらないと思うんですが、国鉄のね、三河島事故というのがその昔あったんです。昔は SL を引いてる子ですから、朝のね、朝じゃない夕方でね、ラッシュ時で SL で引いてた貨物列車の貨物線から常磐線に入る上り坂をえっちらおっちらえっちらおっちらとね、やっとの思いで、登っていったところ、まあ赤信号を通過してしまったというところでございます。で、普通の電車とぶっついてしまって、で、大事故になったわけです。もうその時点で大事故じゃないですか。それでうわ大変だということで、今度乗ってる人がね、車両の非常ドアコックって言って、あのドアコックがあって、ドアって簡単に開くんですよ、その非常ドアコックをやると。結局圧縮空気でねやってるもんですけど、その圧縮空気をシューッと払っちゃえばドアを開くということで、ドアを開いてそれってみんなでね、あれは上り本線か下り線で事故があって、上り線に逃げたら上り列車がそこへついてきちゃったということで、えらいことが大事故になったという三河島事故ということでね、これをもとにATS ができるようになったんですね。 結局ほら ATS があれば非常で止まるじゃないですか、赤信号を越えたら。ということでぶつかることもないだろうということでね、赤信号を越えたらじゃないですか、赤信号の手前で止まるための ATS ですからね、それでと、いうことでその ATS を作る発端となったんですけども、その三河島へ行くね、貨物船のようでございます。この先に三河島事故の慰霊碑が確かあるんですけども、ちょっとまだ行ってないんですけども、そこも行かなきゃなと思ってるんですけども、まあそのような線があったところでございます。ですから未だにでもこの貨物船は有効に使われているということがはっきりいたしましてね、私も実を言いますと場所は知っていたんです。三河島の事故があったということで三河島のねその辺は分かってたんですけど、この線を渡るのは初めてでございました。やがて、道路はね、環七に入ったりしてぐだぐだぐだぐだと回っていきますと、ふと気がついたらもう浅草ということで、やっと駐車場いたしました。駐車場の方へ無事止めましたところね、お払いですかというふうに声をかけられまして、いやいや違いますよと、この時はねブーストロームまだ新車でしたんでね、お払いですかというふうに言われたんですけども、いや違いますお前ですって言ったら、はい分かりましたで済んじゃったんですけども、実はこの後びっくりなことがあったんですけどもね、それはまた話の後々の続きでお話をしたいと思うんですが、でバイクを止めまして大通りを回ってお参りでございます。狭い階段を登っていきましょう。なかなかね小高い丘というもののちょっとした小高い丘ってね、ほんと不思議ですよ。ここだって浅草なんですよ。浅草ってところは平坦なところじゃないですか。浅草寺いらした方もねご存知でしょ。あの浅草寺のね裏の奥の方なんですよ。で川っぺり、あの隅田川沿いですからね、なんでこんなところにこんな小高い丘ができたのっていうような感じのところでございますけどもね、その八坂をトントントンと登っていきまして、お参りをさせていただきました。でここね、松千山商店聖店って書いて、松千山聖店、松千山商店でいいのかな、こちらね正式には本流院といいまして、浅草寺の寺院の一つだそうでございます。水光天皇3年と言いますからいつって感じですね。595年、一夜のうちに湧き出た霊山で、その時金の竜が舞い上り山を回り集合したということでございます。ほんまかいなというような気がいたしますがね、その後水戸天皇9年と言いますから601年の夏、干ばつのために人々が苦しんであえいでいた時、十一面観音の家臣である大正寛喜天という方が姿を現して人々にを救済し、聖天様として祀られたのが由来だそうでございます。ここね、霊験あらたかなことで古来より知られておって、身体健全、夫婦和合、商売繁盛にご利益があるとして、尊い信仰を集めているそうですよ。本土では毎朝浴雪と浴びる油と書くんですけども、これ独特の秘宝を厳守しているそうでございます。古くからね江戸の平野にある小高い丘としてなっていることから、名所として文人墨客に愛され、多くの絵画とか歌の題材にもなったそうですよ。歌川広重の絵にも描かれております。築地塀も境内に残っています。分かんなかったな。でね、境内の各所に大根と巾着の印が見られるんですって。でここで大根なんですけど、大根はね身体健全、夫婦和合、巾着は財福の功徳を表したもので、特に大根は心身を洗浄する聖天様のお働きを象徴するものとするそうですよ。そんで極洋に欠かせないお供物となってるみたいですね。まあそうやって考えると、身体健全、夫婦和合、あ夫婦和合はいいのか、おかげさまで最近は仲良くさせていただきたいと思いますがということでね、お参りをしてまいりました。やっぱりね、体をね、守るっていうことが一番でございます。この年になってきますとね、特に今年なんぞはねもう暑かったじゃないですか。しかもコロナのね、問題もありましたんで、身体健全でいたいなというような気がいたしましたもんでね、ここいただいてきました。で、まあ、いつも通りねお参りをいたしまして、ふと右側を見ますとね、小さな祠があるんです。お、なんだこれなんてよく見るとですね、お下がりの大根がねいっぱいあるんです。私が行った時点でまだね十何本残っておりましたけど、小さくね食紅で奉納って書いております。あ、奉納って書 書いてあったのかな、うん、お下がりのやつなんですけども、これね結構ね立派なお大根なんですよ。まあその手前でね神社の方でねご用意もなさってるみたいなんですけども、でお参りをいたしまして、でですよ、ここはね普通の人はパーッと帰ってしまうところなんですが、実はですねここもう一つ思わず鉄の血をくすぐるものがあるんです。というのはですね、ここ高台にあるとさっき言いましたけども、桜レールと呼ばれますね、スロープカーがあるんです。まあスロープカーという名前のモノレールといった方がいいんでしょうか。車両自体は4人乗り、レールは18メーター、最大車道は26度、毎分25メーターということですから、あっという間に登っちゃうんですけども、わずか1分ほどですけどもね、こういうのってのは珍しいじゃないですか。以前あの飛鳥山でね、登りますけども、アスカルゴというのを乗りましたけども、これね駐車場まで行くんですわ。ということで締め締めということで乗らせていただきました。で乗って下へ降りたのはいいんですが、実は自動車のね厄払いが始まってしまったんですね。ということは厄払いが終わるまではちょっと待ってなきゃなと思って待っていたらですね、なんとですよ、ゲリラ豪雨が始まってしまったんです。こういう時ってお坊さん大変ですよね。一生懸命唱えておりましたけれどもね、バラバラバラバラ雨は降ってくるわけじゃないですかね。えそこでお経を唱えて何をやってなんつってびしょ濡れになってましたけども、あの参拝を受ける方はね、お寺の方が下働きをなさっている方が傘を差し向けてましたけど、お坊さんはやっぱりそういうところ基本はダメなんですね。しっかりと最後までお経をあげるところまではちゃんとそういう傘はね差さずにやってらっしゃいました。さすがプロフェッショナルだななんていうような気がしたんですけども、ああいうところは見習わなきゃいけないですね。まあそんなことでね、ゲリラ豪雨の中待っていたんですけど、やがてそういうふうに自動車の厄払いも終わりまして、でこの後帰っていったんですけども、もちろん夜は風呂吹き大根にしたのは言うまではありませんけども、実はこの日お昼をねキッチンダイブさんでね1キロ弁当を食べようと思っていたんですけども、すきっぱらのまま帰ったというお話でございました。ぜひこの松千山商店ね、こちらの方ぜひね今度東京の方へいらした時、また浅草寺の方へいらした時にはね、ぜひお参りしてみてはいかがでしょうか。小さなね小さなお寺でございますんでね、人もそんなにいません。私行ったの確かあれは日曜日でしたけども、で日曜日のお昼ちょっと前に着いたんですけども、あお昼後かちょっとに着いたんですけどもね、そんなにいらっしゃいませんでしたよ。あの近くにはですねお花見ができる公園もありますし、隅田川をウォーキングもできますんでね、ですからもしよろしければ浅草寺と合わせてねいらしてみてはいかがですか。桜レールの方はまあ好みが分かりますので、まあ何とも言えないところんですけども、こういうところが東京にもあるんだななんていうのをね見ていただけると幸いかと思いますので、ぜひこちらもいらしてください。そうそう大根結構重いからエコバッグを持ってきた方がいいですよ。Vトークラジオは6日16日26日の月3回配信予定です。難しいことを話すことはできませんが、長いお付き合いよろしくお願いします。さてこの放送が流れますのは9月の6日の予定でございますね。先日の旅バイク祭りに参加された方お疲れ様でございましたって言いながら旅バイク祭りの前に収録していますが私はね、卒業した学校の同窓会組織の総会がその4日にあるということで、お泊まりできることができませんで顔を出すだけで終わってしまうということになる予定でございますが、どうなってんでしょうか。かなり盛り上がったんでしょうね。天気予報を見ると大丈夫そうですもんね。羨ましい限りでございます。ということで、まだね V ソロームでのキャンプに出かけておりません。しかしですここの旅バイク祭りということでね発覚いたしましたのは、実は積載問題なんです。 トップケースがあればなんてことはないんですが、トップケース今回は用意しておりません。というのもですね、なぜかというとトップケース前は V スト650の時にはつけて大変重宝はしていたんですが、いかんせんどこに置くの問題は相変わらず発生していますんでね。ということでトップケース用意しておりません。というかいろんなバッグがありすぎるんですけどね、タナックスさんのねで、じゃあどうしようかなとは思ったんですよ。いざ旅に出ようね、キャンプに出かけようということでね。なんせほら9月30日までは3点セット、トップケースとサイドケース2つの3点セット、28% 引き、ね、とっても魅力的なんですよ。7万円弱ということでね、トップケースとサイドケースが付けられるんですよ。しかも純正でございますんでね、格好はいいわけです。よく見るでしょ、V ストロームね、250で3点セットで綺麗に乗ってんの。魅力だなと盛んに考えました。まあ変な話なんですけど、欲しい欲しい問題が発生してるんですけどもね。ただ問題はそのトップケースとサイドケースをどこに置いておくかっていう問題なんです。つけて置いておくわけにはこういかないわけじゃないですか、外にね。そうなるとまたほらおかしくなっちゃうという変ですけど、壊れちゃうでしょ。そうするとじゃあどこに置くのとなると、狭いねうさぎ小屋の我が家では車の中に置くしかねえなと。ところがこのクロスビーの中、実はですねテントとかマットとか、イコちゃんとのキャンプ準備でねすでに満載なんです。クローゼットの中も実は満載。私もねこれね不思議なことに着るものは決まってるんですけどね、衣装持ちなんですよね。なんでクローゼットもダメ。まあ制服とかもあるっていうのもあるんですけど、じゃあマコッチの部屋はっていうと、これがマコッチの部屋は私のキャンプ道具だけじゃなくて、マコッチが置いてたヘルメットやらギターやら何やらかにやらいっぱいあって、こちらもダメということは、やっぱり置き場所がないんですよ。これでね終わったなということになりました。せめてトップケースだけでもと思ったんですけどもね。でじゃあどうするっていうことで、ミニフィールドシートバッグね、小さいやつなんですけど、トップケース代わりにつけようと。でキャンピングシートバッグ2をシートにつけてっていうふうに考えたんですね。でキャンピングシートバッグ2を今度はベルトね、固定ベルトをじゃあどこに引っ掛けようかっていうことだったんです。650シートを上げますと、そこにはフレームがあったんで、両方にフレームのところにね紐が通してたんですけど、まあ650にあるもんですから当然250にもあると思うじゃないですか。ということでシートを開けて、あらびっくりないんですわ。いやベルトを回すね、フレームがないんですよ。これはびっくりです。いやーどうしようかな、これいかんぞこれはっていうことになってしまいました。まあそれでシートしては見なかったことにしようということで、シートをはめてガッチャンコ。さてと思ったところですね、実はサイドケースのホルダーの位置にいいスペースがあったんです。おここはベルトを通せていいなということでね、よしここで通すべえと思いまして、まあちょっとレッドバロンの方でね、この間の1ヶ月の点検があったもんですから、そこへ行って聞いてみたところですね、そこはサイドケースを引っ掛けるだけで、ベルトを巻いてテンションかけたら追っかけちゃうかもという悲しい宣言。まあ確かにそうですわな。あれってサイドケースをパッコンってはめるもののスペースですもんね。そこにテンションかけるってのはあんまり良くないでしょうしね。さあじゃあどうするよってことになりました。で前はね、前っつうと変ですね、前でも前でいいのか、前のベルトの方はちょうどですねステップのところに穴が開いてるんです。あの要はサイドケースをこう引っ掛けないためのなんかのやつだと思うんですけど、そこにフックをかけて、ベルトを通せばいいだろうということになりました。じゃあ後ろはどうすんのよってことになった時に、そこで一言、好きなタナックスのナンバープレートホルダーでいいじゃないですかっていう風なアドバイスをいただきましてね、そうだそうだ、タナックスさんにはナンバープレートホルダーがあったじゃないかということになりました。で、早速ね、Amazon の方で購入したんですけれども、お店で購入するよりも Amazon で買ってしまったんですけど、早いですね。普通中1日で来ましたよ、中1日で。びっくりっていう感じですけども、 で、ナンバープレートホルダー早速つければいいものの、めんどくさがり屋が発生いたしましてね、1週間ほど家に置いておきましたけども。で、こういう時ってのは私また気が変わってるもんでね、思いつきで始めるんですよ。夕方ウォーキングに出かける時に、そうだ今つけちゃおうとね、何にも考えてません。こんなの簡単につくんだろうなーというような気がしましてね、さてって、まあ、1時間ほど歩いて帰ってきて、ドライバーを持ち出して、夕方のそろそろ暗くなってくるという時から始めました。ところがです、ナンバープレート外したまではいいんですね。ところが裏のボルトのところに小さいワッシャーがあるんですね。うわー、このワッシャー手が届かないよと思ってね、ボルトと一緒にワッシャーがくっついててくれればいいのに、一回外しちゃうとバラバラになっちゃうんですよね。で、これワッシャーが届かない、さあどうしようと思ってね、で穴の位置もこうわからないんです。結局ナンバープレートと、ナンバープレートじゃないか、プレートホルダーか、それと土台の穴のこの共通点のところがね、こううまくわからない。さあどうしようということですよ。皆様なならマイナスドライバーでしょうか。私なぜか霧を選んでしまいました。霧の方が細いだもんだって。で、霧でこうナンバープレートとプレートホルダーをやって、穴を通して、土台の穴を通してって、ここかなここかなっつって、当然刺すのは反対側の指ですよね。で、プチッといって、イチチチチねえ、なんでこうなるのに素手でやってんだろうなんて思いながらもね、二度三度とイチチチチってやっちゃいましたけども、そんなことで、お、場所が決まったぞ、さてワッシャーをと思った瞬間です。風が吹いて、ワッシャーを入れてた袋が飛んでいきます。ピューンっていう具合で、あーあーと追いかけたら、ワッシャーがありません。見つかんないもんですね。ずっと探してたんですけども、まあいいかっていうか、もうどんどん暗くなってくるわけですよ。で、まあいいやということで、右はね、すぐ見つかったんで、左の方はないけど、まあいいやこのままでということで、なんとかよいしょよいしょということでね、詰めたんですよ。で、バッチリ完成、よっしゃーって見てみたら、なんか変なんです。ん、なんか左右の余白が左に寄ってるんですよ、ナンバープレートが。だからね、左の方はね、プレートホルダーの隙間があんまりなくて、右側の方はすごいあるというような、非常にかっちょ悪い状況になってしまいました。しかし時はすでにもう2時間。やり直しは決定したんですがね、そろそろイコちゃんから晩ご飯よという冷たい視線が待ってますのでね、やり直し決定いたしました。でもね、ワッシャーの1個ないんでね、必死こいてワッシャー探し行ったんですけども、ありませんでした。で、次の日ちょっとレッドバロンさん電話しましてね、これこれこうでということで、裏のワッシャーなくなっちゃったんだけど大丈夫っすよねなんて気楽に聞いたら、いやいや待ってください、ブイスト250はプラスチックですよね、ちょっと強度の問題があるんで、わっしゃーないまんまはっていうふうに言われてしまいましてね、持っていてくれれば付け直しますよとは言われたものの、立川まで行くのって結構ね、1日かかりって言うと変ですけど、1時間2時間かかりになっちゃいますんでね、しかもわっしゃーのために行くんじゃ申し訳ないからって言うんで、我が家の工具箱を一生懸命探させていただきました。でもこういう時ってわっしゃーってないもんですね。ハンターカップ用のパワースタンドをつけるんでね、ワッシャー一緒に頼んだんですけど、そのワッシャーじゃサイズが合わないっていうのがあったり、うわーどうしようどうしようと思ったところで見つかったんですよ。まあ、若干厚みがあるんでね、左と右の厚みが変わっちゃうんですけど、でドライバーはね、これまた短いドライバーだったんですわ、初めてやったら。このドライバー短いじゃ使いづらいな、どうしようと思ったらね、あったんですよ、長いのが。しかも先端が磁力付きのやつだから、なかなかこうね、いろんなものがなくならないで済むってやつですよね、ドライバーの、ドライバーのつると変か、ネジがね。なんだこんなのあったんじゃねえかよって、やっぱり準備って大切ですよね、下準備はちゃんとやるべきでございました。 ということで休みの日午前中から作業です。まずは車クロスビーをちょっと外のね、スペースのところ、路上駐車を乗らないところに置いて、というか隣のおじさん家にちょっと置かせていただいたんですけども、で庭の草むしりをして、虫くんがいないことを確認してからいよいよスタートです。前回はサイドスタンドのまんまやりました。右側が家の壁っていうこともあったんでちょっとやりづらかったということで、駐車場のど真ん中にセンタースタンドを立てて、さあ始めましょうということです。ナンバープレートを外してホルダーの位置決めとはいうものの、さてまたこれは何も印をつけないと前回と同じだなと思いましてね、救急箱の中ちょっと漁ったんですよ。そしたら医療用の和紙のテープ、あの俗に言う湿布止めるやつね、あのテープがあったもんですから、おおこれならよ完備ということでね、これでナンバープレートの余白をちゃんと合わせて1決めよし、今度は大丈夫よ。で次はまたね、霧でね指がいててにならないようにということで草むしりをちょうどしましたんで、手袋をしているもんですからね、まあ手袋という名の軍手ですけどもね、これをはめて始めましょう。さてということでプレートをはめて、ナンバープレートの穴と本体の穴を霧で固定してと思った瞬間です。やっぱり霧で指がいててのて、そらそうな軍手じゃね、軍手じゃいててのてでございますわね、大笑いでございましたけども、ということでワッシャーやっぱり届かないんです。すごい狭いんですよ本体のこのねスペースが、もうちょっとね広くなってくれればいいんですけど、ナンバープレートのところと本体の間がね5センチもないぐらいのね隙間があるのところでネジを止めなきゃいけないんですよ。さあどうしようかと思ったんですけどもね、またねワッシャー飛んでいくんじゃあどうしようと思ったと思うんで、そこで浮かんだんです、そうだ和紙のテープで仮止めしちゃおうと、先にナンバープレートを当てる前にこっちの穴からワッシャーとワッシャーのこのテープで場所決めをして、で裏側からホジホジとするというふうにやってみました。そうしたらねバッチリですよ。しかもドライバーも長いんでね、左手はかなり楽な位置で回すことができました。まあ右も同じようにやりまして、同じく切りでいててっていうのは同じだったんですけども、この辺はどうしようもないんですけどもね、うまくこちら貼ることができました。まだ実際に荷物をつけて走っておりませんのでね、どうなるかなというような気がするんですが、この辺はうまくいくかなという気でいます。ですからいつになったらキャンプに行けるのか、V ストロームで行けるのか楽しみでございますが、あと問題なのはですね、ヘルメットの置き場がないっていうことなんですね。今まではトップケースに入れてね夜なんか過ごしてますけど、このトップケースもないんでヘルメットどこに入れようかなというような気がしています。 V ストロームのねヘルメットホルダーってね非常に変な位置につくんですよ。ステップの裏側の方に何これっていうようなところにつけなきゃいけないんで、ちょっとこれね今そういうはつけないんで、ちょっとヘルメットをねキャンプの時にどうしようかなという気はあるんですが、まあその辺はということでね、いますけども、あとキャンピングシートバッグはいいけどキャンピングシェルベースだったらどうなるかっていうのがいよいよ心配となっていますが、まあ、V ストロームでのキャンプはですね、10月後半のこの後でもご紹介いたしますが、糖質万歳キャンプまで予定なしなもんですから、まあ、その時どんな感じになっているかをね、見ていただければと思いますし、まだこうした方がいいよというアドバイスがございましたらぜひねお願いしたいと思いますけども、早く V ストロームでキャンプ行きたいものでございますね。ちなみになくしたと思ったワッシャーですが、3週間経った今日見つかりました。さて第231回の収録もそろそろおしまいにしたいと思います。バイク系ひとりごとポッドキャスト番組 V トークラジオ、今回の放送いかがだったでしょうか。あんまり今回は本来の取材であります松千山商店の方を紹介しようと思っていたんですが、あまりうまく紹介できなかったなという反省点がございますね。というか実を言いますと道忘れちゃったんです あれだけ道を覚えている私が、覚えてないというのはですね、いかに前に行ったお話かっていうのはちょっと分かっちゃいましたけどもね、また詳しく分かったらと思っております。この放送が流れる9月6日の前、9月4日の日、今学校のね総会の音があるんですが、これこの後ね、午後になれば暇になるん で2輪間でね、タダックスさんがフィッティングをやってくれるっていうことになってたんで、間に合ったらそっちへフィッティング行って、あれをつけてあれをしてくれよなんて考えておりますので、それについてもまたね後日ねお話をできたいと思います。まあそんな感じでございましょうか。あんまりうまく話せませんでしたけども、今回の放送のですね、写真、少々出しておきます。 VTalk ブラジオのブログ、 http://vstalk650.caesarnet にアップしておきます。こちらもぜひご覧ください。メールお待ちしています。ビッケさんのようにね、どんなメールでも構いません。はい、鉄分のお話でもいいですし、大盛りご飯のお話でも結構でございます。というのも先日イコちゃんと旅行に行きまして、バイキングの晩ご飯と朝ご飯でまだまだいけるということが分かりましたので、大食いのメールもお待ちしております。メールのアドレス vtokuradio@gmail.com vtokuradio@gmail.com です。メールフォームはブログに付け加えさせていただいておりますので、合わせてご利用ください。またツイッターの方も V トークで検索していただければ、青字に V トークのアイコンですぐに分かると思いますので、よろしければフォローの方もお願いいたします。また iTunes レビューの方もねお待ちしておりますから、よろしくお願いいたします。前回からお話をしております。ツイピタの方でね、2020年第4回糖質万歳キャンプの開催告知上げさせていただきました。10月29、30日場所は渚園オートキャンプ場ということでねなっておりますので、ぜひよろしくお願いをいたします。やはりツイピタやり方わからないという方がいらっしゃるようですので、一言ね、私の方に代わりにやっといてと言っていただければ、私の方で登録できますのでね、ぜひぜひご参加にしていただきたいと思いますのでね、お待ちしてます。よろしくお願いします。本当やり方わからないよという方、メールくださいね。お待ちしております。では今回もね、最後までお聞きくださいましてありがとうございました。第231回バイケー一人ごとポッドキャスト番組 V トークラジオ、これにて終了です。